まあ、皆さんにとってクリスマスは何の日でしょうか。クリスマスは何の日ですかと聞くと、まあ、人によっていろんな答えが返ってきます。小学生に聞くとサンタクロースの誕生日、半分合ってるんです。誕生日っていうのは合ってるんですが、まあ、誰が生まれたかはあまりまだ分かってない。高校生大学生になるとですね、クリスマスは何の日ですかと聞くと、恋人と過ごす日です。もう誰の誕生日でもなくなってると、もう自分たちの青春イベントの一コマになる。まあ、親にとってクリスマスは何の日ですかというと、子供にプレゼントをあげる日。クリスマスとは何の日でしょうか。広辞苑という辞書を開くとですね、キリストの降誕祭と書いてあります。正解ですね。いい答えです。誕生日とは言わずに降誕、下ってきて誕生するという説明がなされています。非常にキリスト教的な正しい答えです。降誕というのは神様が天から下ってきて人として誕生されたという意味がしっかりと込められているからです。非常に正しい答えです。クリスマスとはキリストの降誕を祝う日である。しかし、いくら正しい答えだとしても、それが偉人の一人の記念日として覚えられているだけならば、クリスマスの真の祝福をまだ味わっておられない。今朝、今から味わう聖書からの神様の語りかけによって、クリスマスは何の日かという問いかけに対して、私たちがクリスマスは神様が私に愛をくださった日です。心から告白することによって、その祝福をしっかりと受け取っていただきたい。そうして今年のクリスマスの日、ああ、今日は神様が私に愛をくださった日なんだと、味わっていただきたいと思います。私には3歳と1歳になる2人の息子がいます。その3歳の長男が誕生した時のことです。長男は夏に生まれましたが、まれに見るスピード出産でした。スピード出産というのは、この予定日よりも早く生まれたという意味ではなくて、病院に着いてから生まれるまで30分だったと。うわですね、まあ、自宅から病院へ駆けつけて30分で生まれてきました。なんかその後の彼を予兆するような出来事だったんですが、なぜそういうことになったかというと、実は長男が生まれる日よりも2週間ほど前に一度もう生まれると言って入院したんです。で、1日待っても2日待ってもこう降りてこないなということで、じゃあ一度自宅に戻りましょうと言って戻ったことがあったので、まあちょっとこう産気づいてきてもまだだろうと、のんびりしてたんですね。ですから長男が生まれた日も、その早朝、妻は私のためにお弁当を作ろうとしてたんです。そしたら、あ、これ今回はちょっと本格的に来た、いやもう早く車に乗せて病院に行ってと言って、軽四に乗せてお世話になってた産婦人科まで走ったんですけど、走る途中もですね、ゆっくり運転してとか言うんですよ。ちょっとでも揺れたらもうって言って、イエス様は先ほど読みたように家畜小屋で生まれましたが、うちの長男あわや軽四自動車の中で生まれそうになったんです。まあ無事に生まれたんですが、最近の産院というのはサービスがすごいらしいです。特に都市部の産院は少子化の影響だと思いますが、妊婦さんの争奪戦、サービスを良くしてたくさんうちで産んでいただきたいと。ある産院ではですね、朝食はバイキング、昼食、夕食はもうレストランのランチやディナーみたいな食事が出てくるそうです。さらに3時になったらおやつ、夜食もあるそうです。手作りのお菓子が配られると。またフェイシャルエステとかマッサージがあったり、まあ、分娩当日は落ち着いてからシャンプーしてブローしてくれると。またですね、入院中プロのカメラマンがビデオ撮影してくれて、まあ、それを記念に赤ちゃんとお母さんを DVD にしてくれたり、それから産声とか赤ちゃんの心音、赤ちゃんの心音と産声を録音して CD に焼いてくれると、まあ、記念品をもう至れり尽くせりだということだそうです。今年イギリス王室のウィリアム王子とキャサリン妃の間に3800グラムの元気な男の子、ジョージ君が誕生しました。 まあ、英国王室の出産ですから、ロンドンで一番有名な病院、だからダイアナ妃もそこで分娩されたそうですが、そこで、出産しました。一泊80万円を超えるぐらいすごい広い部屋で、まあ、個室でテレビもインターネットも冷蔵庫も置いてある、まあ、そのようなところで出産なさったそうです。そこでもですね、食事は有名ホテルで修行を積んだシェフが必要摂取カロリーに合わせて調理したものが提供されて、毎日新鮮な花束が届けられたそうです。まあ、この有名人、セレブと呼ばれる人たちはこのブランドサインというところで、サインにもブランドができてきたと、そういうところで出産するとそうです。さて、歴史上最も有名な人は誰ですかと聞けば、まあ、それぞれにいろんな答えがあるんですけども、その中でやっぱりイエス・キリストを外すことができない。なぜならイエス・キリストほど人々に影響を与えた人はおられない。人々の人生を変えた人は他にいない。そしてイエス様が歴史を二分した方ですね。イエス・キリストの誕生の前を紀元前と呼んで、イエス様が誕生されたと紀元後と呼んで、そこから2013年経った今年を、まあ、私たち西暦2013年と呼んでいると。イエス様の誕生が歴史を二分した、まあ、これほど有名人の中の有名人はいない、セレブ中のセレブはいない。そのイエス様の誕生の記録が聖書にあるので、それを見ていきましょう。先ほど司会者の方に読んでいただいたルカの福音書2章6から7節をもう一度読みます。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。これが聖書におけるクリスマスの記録です。神様が地上に赤ちゃんとして誕生された時の記録です。イエス様のお母さんマリアとお父さんヨセフはこの時、自分たちが住んでいた町ナザレを離れて、約100キロ南にあるベツレヘムというヨセフのふるさとに帰ってきていました。それは当時の皇帝アウグストが国勢調査を命じたからです。まあ、国勢調査によって、まあ、植民地に本当に何人人がいるかを数えて、正確な数をカウントした後に人頭税という、まあ、1人いくら税金を納めないといけないかを計算して、税収を上げるために国勢調査を命じました。もともと観光地でも町でもないベツレヘムに里帰りのために一気に人が押し寄せて、町はごった返していました。身重のマリアを伴ってベツレヘムに到着した時には、もうどの宿屋にも空き部屋がありませんでした。満室続きで宿泊を断られ続けた結果、ヨセフはきっと身重のマリアのためにもう背に腹は変えられない、もう早く、ちょっとでも早くマリアを楽にしてあげたい、横になる場所が欲しいので、きっとある宿屋の主人に家畜小屋でもいいからもう宿泊させてくれませんかと頼んだことでしょう。そうしてやっと彼らは家畜小屋で一息つくことができました。そしてその夜イエス様は誕生されたのです。神様は家畜小屋で生まれ、そして貝羽桶に寝かされました。私は次男の出産は立ち会いをしたんです。まあ、妻を励ましたいのと、次男の誕生に立ち会うことで彼を祝福したかった。ようこそ生まれてきたねと。分娩室で私はお医者様に妻の頭の側に立って両肩に手を置くように言われました。妻が息むたびに私もこの手に力を入れて頑張れ頑張れって。無事に次男が生まれてきて、看護師さんたちが手際よく必要な処置をしてくださり、清潔なタオルで体を拭いてくださって、足にマジックで坂原と書いて、それからですね、赤ちゃん専用のカプセルにこう入れられて新生児室へと運ばれていきました。まあ、出産においてですね、ブランドサインほどでなくても必要最低限が満たされてたらいいと私は思います。まあ、必要最低限、 それは医療スタッフがいること、清潔な環境、お母さんと赤ちゃんが安心しておれる場所、まあ、中でも医療スタッフがいることと清潔な環境はもう外すことができない要素です。しかしイエス様が生まれた環境はこのどれ一つも満たしていません。家畜小屋です。専門の医療スタッフ産婆さんもおらず、まあ、あろうことか、まあ、家畜小屋ですから羊やロバ、ヤギやニワトリがこううろうろしている、まあ、糞が落ちていたでしょう、動物の毛が舞っていたでしょう、ちっとも清潔じゃない場所、臭い匂いがする、そのような場所にイエス様は生まれました。そしてマリアも大胆だと思いますが、生まれたイエス様を貝羽桶に寝かせた。貝羽桶というのは動物たちの餌箱ですね。そこに寝かせた。一人目というのは随分大事にしたもんですけども、二人目からだんだん一人目を見て、まあ、人間というのは だいぶ頑丈なもんだなって言って、だんだんこう慣れていくんですが、一人目の赤ちゃんを貝羽桶に寝かせた。餌箱ですから羊やロバたちがお腹が空いた時に覗き込む。お腹空かしてますからこうよだれを垂らしながら貝羽桶を覗いたら、そこに男の赤ちゃんが寝かせられていた。まあ、きっとねイエス様の顔にも動物のよだれが落ちたと思います。しかしなんかこうありえないようなことですが、これが神様の物語です。地上に来てくださった神様、クリスマスの記録がこうなんです。神様は家畜小屋で生まれ、神様は貝羽桶に寝かされました。ここには神様からの私たちへの大事なメッセージがあります。それはおよそ神に似つかわしくない場所に神は来られるということです。およそ神に似つかわしくない場所に神は来られる。これは神様はどんなに汚い心の中にも入ってきてくださるということです。私がどんなものであろうとも神様は私の心に入ってきてくださる方だということです。神様は聖なるお方、一点の悪も罪も汚れもないお方です。しかし神様は汚れた場所へ、汚れの中へ入っていくことを躊躇しない方です。もう今では見かけなくなりましたが、昔畑や田んぼの近くに、肥だめといって人の糞尿を貯めておいて肥料にして、使う穴を掘ってありましたが、ある時その穴の中に男の人が飛び込んだそうです。ドボンと。おかしいですけど、でもなぜ飛び込んだかというと、よちよち歩きを始めた自分の子供がそこに落ちてしまったから。そう聞けば納得いくんです。清い清い神様が罪と暴力に満ちた人間の世界に来ることを決意された日がクリスマスです。汚れなきお方が汚れた世界へ飛び込んでくださった。それは私たちがいたからです。神様は愛なるお方です。愛のためならば汚れることなどものともされないお方です。人間の親でさえ我が子が声だめに落ちたならば、そこへ飛び込むならば、愛なる神様においては何をか言わんようです。愛なるお方は汚れるなんてちっとも気にしてない。そこにあなたがいる限り、そこへいつでも飛び込んでくださる。まさにそれが、その証拠がクリスマスにおいてなされた神様の御業、家畜小屋に生まれるということです。およそ神に似つかわしくない場所に神は来られる。私たちの心がどれだけ汚くても、神様は私たちの心の中に入ってきてくださるお方です。私たちの心はさまざまな渇き、必要、虚しさ、傷、神様でしかそれを満たすことができない、癒すことができない問題を抱えています。しかし私たちは最も必要な方を受け入れることができないことがある。神様にこんな汚れた心の中に入ってきてもらうことなどできないと思います。 そう考えてしまう。私の心は清いお方に入ってきてもらうのに似つかわしくないと考えてしまう。イエス様が成人して神の国を述べ伝え始めた時、その言葉と奇跡の技によって人々はイエス様を偉大な人、神の使いだと認め始めていた時です。その時にある者たちはイエス様が、まあ、今でいう夜の商売に身をやつす者や売国と呼ばわりされている者たちの家に出入りするのを見て、見ろ、あれは罪人の仲間だ、神の使いなどではないと陰口を叩きました。もし私たちが、神様は私のあんな思いやこんな罪深い思いのある心には入ってこられない、入ってこられるべきではないと思っているとしたら、それは神様の姿を見誤っています。神様のことを勘違いしている。それはかつてイエス様を罪人の友とあざけった人々が神の姿を勘違いしたのと同じです。まあ、彼らにも私たちにも同じようなところがあります。神に対する先入観があります。固定観念があります。それは神様は清いお方で汚れた場所には来られない。しかし、まあ、そのために聖書があるんですが、私たちいろいろこう神様のことをいろいろ思い描いてるんですが、その思い込みを聖書によって修正する必要があります。聖書には何が書いてあるか、それは歴史の中で神様がなさった記録が詰め込まれているんです。神様がなさったことが雄弁に私たちに物語るんです。その一つがクリスマスです。あの夜、神様は赤ん坊として家畜小屋に生まれた。この神様がしてくださったことに思いを寄せるとき、私たちがこれまで何をしたかとか、どれほどの罪を犯してきたかは関係がありません。もし私たちが心を開いて神様をお迎えするならば、神様はすぐに私たちの心の中に生まれてくださいます。あなたの心に何があるか誰も知らない。人知れずに抱えている、人に言えないような思いがあるかもしれない。自分でさえそれを見たくなくて、心の奥底で鎖に縛り付けてどこかにしまってあるものがあるかもしれない。そしてそんな汚れた場所にとても神様にお入りいただくのは、しかしそうではないんです。綺麗になってからとか、もうちょっとマシになってからと、まあ、確かに私たちお客さん家に呼ぶとき、家をきれいにしてからでないと入れられない。もちろんそれはおもてなしとして良いことだと思いますが、しかしいつも私たちこう信仰において覚えておかなければならないのは、神様はいつだって今のあなたのその心のそのままに入ってきてくださるお方だということです。もうちょっときれいにしてから、悔い改めてから、もっと私がこう信仰熱心になってからっていうのは全然違う。あなたのうちに起こる変化は、神様が来た後に変化が起こっていくんです。その順序を絶対取り違えてはいけないですね。もっと綺麗になってからとか、もっと祈ってから、もっと聖書を読むようになってから、じゃあ神様どうぞということではないんです。クリスマスの出来事はそれは違うよ。私が生まれた場所を思い出してごらん。私は家畜小屋に生まれた神だよ。だとすれば、神様はいつだって今日今朝あなたの心がどんなもので満ちていようと、もしあなたが神様どうぞお入りくださいって言うならば、喜んでそこに入ってきてくださるお方です。そして神様を心にお迎えしたとき、私たちのうちにさまざまなことが起こってきます。虚しさが満たされていく、傷が癒されていく、それは何か温かいものが生まれてくる。それはなんかエネルギーが湧いてくるんです。生きようっていうエネルギーです。なんか人のために何かしようっていうエネルギーです。ではどうすればこの神様の祝福、神様が心の内に住んでくださるだろうか。それはもうお祈りです。お祈りだけです。祈りは神様の恵みを受け取る管です。祈りによって まあ、じっくりと温泉で体の芯から温めるように神様の愛に浸っていくとき、私たちは神様が心の中に生まれてくださる、住んでくださる平安、愛を受け取ります。祈りというのは感情ではそうは思えない、しかし事実に心を沿わせていく作業です。感情ではそうは思えない、しかし事実に心を沿わせていく作業が祈りです。そして事実にあなたの心を沿わせていくとき、あなたの現実に変化が起こってきます。事実に心を沿わせていくとき、現実が動いていきます。まあ、例えばですね、私たち日常生活では結構感情と食い違いがある、感情とギャップのあることをするんです。というのは、例えばですね、最近の車って車の後ろにミラーがないんですね。でバックするときにどうやってこの車の一番後ろを見るかっていうと、カーナビの入っているディスプレイに、後ろが映るんです。バックビューモニターといって、カメラが車の後部につけられていて、その様子を、まあ、ギアをバックに入れるとそこに後ろの様子が映る。で、私これできないんですね。未だにこのサイドミラーと、ね、バックミラーを見てなんとかこう止めようとするんですが、それでもバックビューモニターには補助線といって、ただ後ろの映像だけではなくて、そこにこの線に沿って止めればまっすぐ止めれますよという補助線があるんです。私もなかなか慣れないんですが、モニターに映っている補助線に沿って車を駐車すると確かにまっすぐになります。私のこれまでの習慣とは違うんです。で、感情ではなんか妙なんですよね。前向いたままバックするというのはなんかこう自分の気持ちとは沿わない。しかし確かに補助線に合わせてハンドルを切れば車はまっすぐ止まる。事実に私たちの心を沿わせていくとき、現実に変化が起こってきます。祈っただけで神様が自分の心に住んでくださると思えない、しかし思えないし、やったこともないし、それはでもね、そうでないんです。聖書の記録、神様が歴史で成してくださった事実、家畜小屋に生まれてくださったという事実に心を沿わせていくとき、神様が確かに私のうちにおられるということを体験していきます。それが今朝起こる人もいるでしょうし、またこれから1週間2週間と続けて祈っていく中で、本当にそうだと、私がどんな状態であっても、昨日何をしてもそれ関係なく、毎日毎日新しく私の心の内にいてくださることを感じられるという日が祈り続けるならば訪れます。クリスマスというのは神様が私に愛をくださった日です。なぜなら神様が家畜小屋に生まれてくださった日だから。およそ神には似つかわしくない場所に神様は来てくださるお方です。神様は私の心がどんな思いで満ちていても、過ぎた一週間何をしでかしてきたとしても、今心の中にいろんな思いがあっても、天から家畜小屋に降りてこられたイエス様にとって、あなたの心の汚れはちっとも問題じゃないです。そのままでいいから私を迎え入れなさい。変化はその後起こってくる。あなたに必要なものを、私をあなたの心の内に入れるなら、そこを私はあなた、私はあなたのそれを満たす、言ってくださいます。このクリスマス、ぜひこの祝福、この神様からのクリスマスの祝福を握って、そしてですね、クリスマスこのシーズン、特にイエス様に、家畜小屋に生まれてくださったイエス様を覚えて、私の心にもいつも入ってきてくださいと祈って、クリスマスが本当のクリスマスとして皆さんの中で祝福となるように祈ります。では一言祈りましょう。では目をつぶって、祈りに心を集中させていきましょう。 天のお父様、約2000年前その一人子御子イエス様を地上に使わせてくださったことを感謝します。しかもあの汚くて臭い家畜小屋に生まれてくださったことを感謝します。私の心にも生まれてください。私の心にもお住みください。とても人に見せることのできない私の心ですが、自分でもそれを見たくないようなものを抱えている心ですが、来てください。無力な赤ちゃんとして生まれてくださったあなたを覚えます。私たちの心に入ってくるあなたは私たちを傷つけません。赤ちゃんのように無力でただ笑顔を向けてくれる優しいあなたが私たちの心に入ってくださることを感謝いたします。イエス様、今朝私の心にお入りください。そして私の内にある傷を癒し、乾いたところをあなたの愛で満たしてください。ここに集われた一人一人の祈りを聖霊様が助け導き、生きておられるあなたの愛をそれぞれがそれぞれの場所でこのクリスマス体験できますように。クリスマスはあなたが私を愛してくださった日ですと心から感謝するクリスマスとなりますように。私たちのために家畜小屋で生まれてくださった救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。